今朝の説教の結論というのは、このヘブライ人への手紙の4章の14節の最初の言葉、さて私たちには諸々の天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられている。このことが今日の結論であります。ある翻訳では、私たちを助けるために天に昇られた偉大な大祭司、神の子イエス様が私たちに与えられている、わざわざ私たちを助けるために天に昇られたイエス・キリスト、偉大な大祭司イエス・キリストが私たちに与えられていると、そんなふうに訳しております。この偉大な大祭司イエス・キリストが、神の子イエス・キリストが私たちの味方として私たちに与えられている、この信仰を失うことがないように、イエスをキリストと告白する、信仰の告白をしっかり保っていきなさいというのでありますね。で、このイエス・キリストがどういう方であるのかということを最初に説明している言葉が、諸々の天を通過された大祭司と書いてありますよ。それはどういう意味かと言いますと、当時の世界観ですと、天にもいろいろな層があって、天の天、さらにはその上にこの世から隔絶された神の座があると信じられていた。天ということは上っていう地理的なことっていうことではないと思うんですけれども、しかし人間のこう考えではずっとこの天の方にですね、というそういうようなこのニュアンスっていうんでしょうか、があったと思いますけども、そういうその天、その天の天、あるいはそのそういう天を突き抜けたところに大祭司イエス・キリストはおられると、蘇られた、そして天に上げられたイエス・キリストはおられる、あるいは天すらもそういうイエス・キリストのおられるところにはふさわしくないという意味も込められている。人間が考えられる天という、実はそういうところも超えているんだよといったようなニュアンスですね。そういう天すら突き抜けたところに諸々の天を通過したという、そういう意味合いが込められているのでありますね。イエス・キリストは十字架で死に渡され、三日目によみがえなされ、そして諸々の天を超えたところに、すなわちそれが神の右の座と、これも右っていうのはその場所的な意味よりもですね、その神の権能というんでしょうか、神の力、あるいは栄光の座に就かれたという、そういう意味合いを持っていると思います。このヘブライ書の9章のところにはこんな言葉がありますね。人間の手で作られた聖所にではなく、天そのものに入り、今や私たちのために神の御前に現れてくださったと。人間の手で作られた聖所ではなくてですね、もうこれが祭司の役割だったんですね。しかし大祭司はですね、このイエス様はその人間の手で作られた祭壇ではない、神殿ではない、その天のですね、そのものに入って神の御座にこの疲れ、そして現れてくださっているんだと、使えているんだと、そういう神の子としての絶対的な権威を与えられているんだと、そういうキリストが与えられている、そのことをしっかりと私たちは、信仰告白というのを、信じるということでしょうか、でありますね。この信仰の告白をしっかりと保とうというふうに書いてあるんですが、今私たちもこの信仰告白っていうのを、この今使徒信条っていうのを毎週読んでるんですけれども、この毎週この告白するっていうことは一体どういうことなんだろうか。それはこの立派な信仰告白文をですね、そういう文章を我々が知っている、持っているというんではなくてですね、この告白していくことが大事だ。つまりこれは一人一人がそれを告白するということですね。すなわちそれは単なる文章ではなくて、告白することによってそれを本当に信じて、 イエス様は死んでよみがえられて、そして神の力を与えられた座におつきになってらっしゃるんだということを信じていく、そういう救い主だということを信じていく。すなわちそれは文字からですね、その救いの出来事となってくるということでありますね。文字のキリストではなくてね、文字の上ではこう大変立派なこと書いてあるわけじゃないですか。しかしそのキリストが本当に私の救い主としてこう生きてくださると、それが告白ということの意味なんですよね。だからだらだらだらだら読んでるっていうんじゃなくてですね、本当に我は天地の救い主から始まる、そのそういう言葉、ここでキリストというところに集中していますけども、そのイエス・キリストという方は本当に聖霊の働きによって生きて私に救いをもたらしてくださる方なんだということを信じる、あるいはあなたは救い主ですと、私の救い主ですということを告白するということは、その救いに私が預かるということになりますよね。ですから知識者の祈りの中で、今日ここで新しくイエスを主と告白することによって新しい信仰の命を与えてくださいと時々祈られますけど、新しくここでね、イエスを主と一人一人が告白する、そのことによって一人一人に信仰の命が与えられていくんだ、ああそうだと、昔ではない、今ここで告白する私たちのうちに聖霊なる聖霊が働いてくださって、イエスは救い主として私のところに来てくださる、まさにキリストの恵みと力が私たちのうちにみなぎってくる、それが告白ということの意味であります。まさに、神の御座にお着きになったキリストがただ神の右にじっとですね座っておられるというのじゃないんですよ。これが大事だと思いますね。ヨハネ福音書の中でキリストは、私はあなた方を捨てて孤児とはしない、あなた方のところに戻ってくると言っておられます。主よ来てくださいと、そういう祈りとともにですね、私はあなたを主と告白します、主よ来てください、私のところに来てください、今来てくださいという、そういう祈り願いが込められている。ですからこの今日の隣の5章の2節のところには、大祭司は無知な人、迷っている人を思いやることができるという、そういう言葉がありますよ。そういう言葉が出てます。右のちょうど左のところ、あのところにいますよね。二節のところですけど、無知な人、迷っている人を思いやることができる、この大祭司はと書いてます。ただ相手のことを思うだけではなくて、ここに思いやるという言葉が使われてますよね。その人のために苦しむことができるということでありますよ。言葉だけで何もしない、何もできない、そうじゃなくて神を知らないために誘惑されて迷っている私たちの現実、そこにですね、そういうことに対してこの大祭司は、私たち、あ、そうか、あなたは迷ってんのね、苦しんでるのね、ただそういうだけじゃないって言うんですよ。その思いやるっていうことは、まさに私たちの迷っている私たちに対してですね、そのキリストの思いが私のところに来てくださるということであります。今日の大事なポイントとしての、その15節の言葉ですよね。私たちの弱さに同情できない方ではなくと、試練に遭われたと書いてありますよ。この同情できる方であるということですよね。で、日本語のこの同情というのは、同じ情け、同じ感情というふうに書きますよね。心を同じくする。ですから聖書にも、そのローマ書の中に、喜ぶ人と共に喜び、悲しむ人と共に、泣く人と共に泣きなさいという言葉がありますけれども、 これは我々が読んでるんですけど、なかなかそれできないですよね。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいと。もちろん感情の面ではね、ああよかったね、悲しい時に対しては本当に残念だね、かわいそうだね、そういうことがある程度できるかもしれません。しかしこの同情というこの言葉はですね、パトスを同じくすると、シンパシーという言葉がありますけれども、感情を同じくするだけではなくて、ここにはですね、共に苦しむというそういうこと同士の名詞形が使われているんですね。ですからこれは共に苦しむと、イエス様は共に苦しむことができるというそういう意味が同情という意味でありますね。まあ、これは人間はできないかもしれませんね。しかしキリストはおできになるんだと。共に苦しみ、共にそのそういう行動を伴うそういう同情、あるいは先ほどの思いやるっていうのもね、ただ思うのではなくて思いを届ける、思いをそこにやっていく、その使わしていく、それが思いやりですね。キリストは私たち人間と同じものと同じく人間となられて、あらゆる苦しみや誘惑を経験されたので、私たちの肉の弱さにまさに同情できる方なんだと書いています。賛美歌121番にはイエス・キリストはのご生涯を書いた賛美歌、歌った賛美歌ですね。あれ思い起こしてみたい。食する暇も打ち忘れて、虐げらし人を訪ね、友なき者の友となりって心を砕きし、この人を見よ。貧しき憂い、いくる悩み、つぶさになめし、この人を見よ。イエス様はの家庭っていうんでしょうか、若くしてヨセフを失った、父親を失ったと考えられます。長男として母親マリアを助け、そして兄弟たちの面倒を見て、最後には十字架の上から弟子のヨハネに対してマリアを母として面倒見てほしい、年取ったマリアをね、面倒見てほしいということを言われましたね。まさにこういう一つ一つにもイエス様の人間としてのですね、この思いやりというんでしょうか、本当の意味での同情というものがあったんだなということを感じます。この同じこのヘブライ書5章の次のページのところの7節ですかね、には書いてありますよね。キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いを捧げたと書いています。またキリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれましたと、その次の8節に書いてます。まさにイエス様は苦しみによってですね、神に対する従順を学んでいかれた。十字架の死に至るまでの信仰の従順を学んでいかれた。このイエスが、主イエスが私たちの救い主なんだということですよね。弟子たちにその十字架につけられる前の日は、ゲセマネの園でイエス様祈られましたよね。そして一緒に乗ってくれというふうに弟子たちに頼むんですけど、弟子たちはみんなですね、そこにいたんですけど、みんな眠ってしまってたって書いてある。いろんな疲れがあったのかもしれません。そしてペテロにこう言った。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いと言われたんですよ。つまりこの肉体の弱さということをイエス様は、人となってお生まれになったことによってこの弱さというものを深く味わっておられたということであります。 イエス様は人としてお生まれになったゆえに人間の肉を持った弱さを知っておられた。誘惑に、悪魔の誘惑にあったこともある。そして今言ったようなですね、人間の肉の弱さ、心は燃えてるけどね、もう眠くて眠くて仕方がない、これが我々の現実じゃないでしょうか。やりたいと思ってんだけどもうできないんだよね、それが人間の現実なんですよね。まさに、人間の肉を持った弱さに対してこの深い同情と思いやりを持っておられた方だということが、この新約聖書の中にはいくつもそういう例が出ていると思います。しかし単なる人間ではなかった、これが第二の点ですよ。信仰の告白において我々が言っていること、イエス様は肉においてお生まれになったんだけれども単なる人間ではなかった、そこで終わるものではなかった。だから十字架につけられて、そして三日目によみがえらされて、そして天に昇られ神の権能を神の右の座につかれたんだということが出てくるわけ。まさに悪魔を打ち破り神の勝利をもたらすこともできる、そういうお方である。19世紀のドイツの牧師であったこのヨハン・クリストファー・ブルームハルト、これがドイツのですねメトリンゲンという小さな村の教会の牧師だった。でその牧会する中でその一人のその悪霊に取りつかれた少女がいたんですよね。で彼女は時々発作が起こり床に倒れてですね、そして肉体的に精神的に本当にもう病の、これはもう病気だとそう思うような判断できるこの状況にあったと。ある日曜日に、夕方彼女のところに行った時に体は痙攣し口から泡を吹いてたびたびこう倒れて、もう私に恐ろしい事態に見えた。まさにそれは悪魔的なものが働いていることが明瞭だった。しかしそういうところにこう出会った時にですね、自分は何もできない、医者お医者さんでもなければですね、もちろんお医者さんも何人も今まで見てきてるんですよね。しかしどうすることもできなかった、自分も何もできなかった。しかしそこに一種の憤りというのを私は捉えた、憤りが私を捉えた。私はもうどうしのいても立ってもいられなくなってですね、硬直した手を彼女のところに行ってですね、硬直した手をつかみその指を無理やりに祈るような形に組み合わせて、意識を失ったような状態であったその彼女の耳元に向かって彼女の名前を大声で呼んで、手を合わせてイエス、主イエスよ助けてくださいと祈りなさいと言った。すると痙攣が止まった、そういう出来事があったっていうんですよ。でこのことがあって後にこの事件は次のように展開していった。力を振るっている闇の力の支配のもとにある人間の姿に対して、どうして神の介入がないはずがあろうか、神の力をイエスの時代や人たちに限定することに耐えられなかった。まさに今ここでこの少女が苦しんでるわけですよね。私の中に繰り返し次のような声が聞こえた。前進せよ。イエスが蛇の頭を踏み砕きたもうたということが、もし偽りでなければ、最も深い深淵に下っていくことになったとしても、なっても良き目標に導かれるに違いない。その夜、娘が人間の喉から出るとは思えないような、そういう大きな声で、 イエスは勝利者だ、イエスは勝利者だと吠えるように叫んだ。悪霊は次第にこの静かになり、おとなしくなって鈍くなり、ついにその悪霊がですね、この静まっていったというんでありますよ。これは2年にわたる戦いの結果であったというわけであります。ブルームハウトが彼女の悲惨の中に見たものというものはですね、このまさにイエス様があのラザロのですね、福音書の中にラザロが死んだと出来事がありましたよね。そしてマルタとマリアがですね、悲しんでいた。それでもう亡くなってから3日経ってます、もう臭くなっています。みんなが泣いてた時にイエス様はですね、そこの場所に行って憤りを覚え、ここに聖書、新約聖書、あの新教徒訳はこんなふうに書いてますよね。一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りをイエス様は覚えられた。そしてどこに葬ったのかと言われた。そして墓に行く、案内していくわけでしょう。心に憤りを覚えられた。まさにブルームハウトが子供の頃から読んでいた聖書のように、主イエスにおいて神がすでに勝利したものということが事実であれば、この人間の悲惨に対して神が介入してくださらないはずはないと。まさに天の扉は自分にはそもそも開かれていないんだ、そう感じ、しばしば勇気を失って退却しようと、もう私には何もできませんと、そう思った。どこにも助けを見出すこともできないでいる。しかし娘の姿が私に休息を許さなかった。彼女を何の配慮もせずに放置することには耐えられなかった。私はあの例えが示しているように戸を叩き続けた。映画のハッピーエンドのようにすでに先取りされた戦いではなく、あるいは仮の模擬戦ではなくです、文字通り暗黒の力とのつばぜり合いの戦いだった。あの時主が戸を叩きたもうた。戦いの主体は自分ではなく主イエスだった。私の中に繰り返し次のような声が聞こえた。前進せよ。まさにどんなことがあったとしても、よき目標に導かれていくに違いない。私も牧師としてですよね、こう厳しい状況の中にある人に立たされた時に立ち会わなきゃならない時がありますよ。自分の無力さね、感じます。しかし神よ、あなたはこの方に最善の道を備えてくださいと、そう祈るしかないんですよね。最善の道を与えてください。ブルームハルトは祈りと神の言葉以外のもので戦おうとはしなかった。まさにその最後のところで、その娘が人間との声とも思えないようなですね、イエス様は勝利者だという声を二度吠えるように叫び、それを最後にですね、悪魔が、その震えというか、そういう状態がですね、沈んでいったっていうことなんですよね。まさに悪魔の威力と力は一瞬ごとに奪われていくように見えた。悪霊は次第に静かになり、おとなしくなり、鈍くなってついに消滅してしまった。それは瀕死の人の命の光が消えていくのと同じように、悪魔の力がこう消えていったんだ。それが2年にわたる戦いの結果であった。それは一家にとって癒しの時となった。しばらくは異常な現象は残ったけれども、それは崩壊してしまった建物の残骸、おのずから 失敗に終わった暗黒の試みのに過ぎなかった。一家は長い苦しみから解放されて正常な生活に帰った。その後彼女はことに精神障害に苦しむ人々にとって書くことのできない人となってこの牧師を助けることになった。これは歴史の一つの事実にすぎません。これをこの何かその金華玉城のようにすることはできません。一つの実例だということであります。しかし私たちには昨日も今日もいつまでも変わることのない偉大な大祭司、神の一人子が神の右に座しておられるイエス・キリストが備えられている。私たちの前に備えられているのは裁きの座ではなく恵みの座だ。しかもこのイエス・キリストは今も生きて主を来てください、そういう聖霊とともにですね、私たちのもとに来てくださる、そのことを私たちは信じる。そして私たちに最善の道を備えてくださる、そう信じること。もちろんそこでこの場合は癒されていったということなんであります。癒される場合もあるかもしれません。しかし癒されるか癒されないかということを超えて、ここにこの救い主が共にいてくださる。私たちのうちに神の全能の御力をもってキリストは働いてくださる。私たちはこの神の恵みにいつでもどこでもいかなる状況の中にあっても助けをいただくことができると、そう今日の聖書は語っているんですよね。ですからこの最後のところに、恐れることなくはばからず勇気を持って神の恵みの御座に、この信教では大胆にと、恵みの座に近づこうではありませんか。あの前の訳ははばからずと書いてありましたよ。まさに恐れることなくですよね。この恵みが私たちのうちに与えられているんだと、勇気を持って主の御前に出て行きなさい。神は恵みの座を私たちに用意しておられる。実はこれが我々の礼拝でありますよね。この礼拝する者たちに与えられているこれが恵みでありますよね。そういう私どもは恵みを与えられて、この今私どもの人生をですね、いろんな困難を抱えている私たち、そういう人生を歩んでいきなさい。まさに偉大な大祭司、神の子イエスが与えられているのですということが今日の結論であります。お祈りいたします。天の父なる神様、様々に弱さを持つ私たちであります。また様々な困難や苦しみの中を私どもは歩まねばなりません。しかしなお、あなたは私どもに孤独、あなた方は孤独ではない、あなた方を孤児とはしない、そうイエス・キリストは語られました。語っただけではなくて、私たちにその恵みを今もお与えくださる方であります。いろんな困難の人生の歩みのただ中で、このイエス・キリストを私どもの偉大な大祭司、神の子、救い主として心から信じ、この困難な人生の戦いに日々毎週歩むことができますように、今週もまた私どもはそれぞれ課題を与えられて、この人生の歩みを続けようとしています。主をどうか、さまざまな困難の中であなたを見失うことなく、ただあなたを信じて今週もまたこの戦いをなすことができますように、一人一人の人生の戦いにどうかあなたご自身が伴ってください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。